皆さんこんばんは、京都の皆さん本当に初めまして、私日本大学広報部から参りました黒崎昌司と申します。どうぞよろしくお願いします。いきなり東京の日本大学がなぜ京都にということで皆さん戸惑われるかと思うんですが、実は京都にはですね、日本大学の卒業生がもう古くからの卒業生から、最近の卒業生まで本当にご活躍されている方が たくさんおられるということで、ぜひその方たちをご紹介したいなということで、実は10月4日は日本大学の創立記念日、明治22年の10月4日日本大学が創立いたしまして、それに合わせまして、日本大学の出身者の京都在住の方をご紹介する、京都の日大人というようなですね、紹介する番組をぜひやりたいなと思っておりました。で今日実は第1回目なんですが、数多く卒業生がいられる中でですね、この今回放送させていただいております、京都三条ラジオカフェのですね、理事をやられておられまして、放送局長でもいらっしゃいます町田俊二さん、日本大学の芸術学部の放送学科の第1期卒業生ということで、もう我々の大先輩なんですが、第1回目のゲストは町田さんに、お願いしたいと思います。町田さんどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。町田です。どうも。
では松田さん、簡単に自己紹介をお願いできればと思うんですが。
はい、ですね、そうですね、日本大学私が芸術学部の放送学科卒業したのが、はい、ちょうど50年前になるんですね。考えてみると、いやそんな月日が経ったとはとても感じないんですが、考えてみるとですね、1960年の3月に卒業しましたから、今年で50年。いやー、半世紀ですね、これ。
大先輩ですね。
いやいや、それ以来京都にですね、縁がありまして、京都の地元の放送局、KBS 京都、そこに入社をいたしまして、それからこの放送の道にずーっと入りましてですね、でラジオテレビのディレクターを主にやってきたんですが、で1999年ですね、で定年で、60歳で、退職するという形になった時にですね、このコミュニティ放送をですね、市民の手で作り上げようという話がですね、舞い込んできまして、一応終わらんかということで引っ張り込まれましていやー、それからゆっくりしようと思ってるんですが、結果的にまたですね、放送の世界から、抜けきれないというか、どっぷりハマってしまったという、そういう私なんですけども、まあ、そういうことで、それから8年、もう11年経ってるんですね、早いもので、まあそういう私ですが、
はい、そうですか。実は町田さんとは私、前に大学の広報誌でもね、ちょっとお話を取材で伺ったことがあったんですけども、この京都三条ラジオカフェ、NPO 法人でね、立ち上げられたって日本で初めてですか。そういう、放送開始からその電波を送るまでですね、とてもご苦労されて、本当皆さんの手作り、手弁当でね、ご苦労されたということをお聞きしたんですけども、そのあたりのちょっとお話も詳しくお聞かせいただけますか。
そうですね、これは私だけではないんですが、本当に京都の皆さんというのは本当にすごいなと思いましたね。だって市民の手でね、放送局を立ち上げようなんてことをね、本当にこう真面目に考えられたんですね。普通は夢にね、自分たちで放送局作ったら面白いやろうなと冗談には思うんですけどね、京都の皆さんはそれをね、自分たちで本当に作ろうと本気で考えられたんですね。
やっぱり市民の京都市民の方たちの、ね、パワーっていうのもまたすごいですね。
いやこれはね、私はその時聞いた時に、そんなことやめなさいよといや本当にね、放送当時の当時は郵政省でしたからね、電報は放送免許がいりますから申請しないとダメでしょう。ところがやっぱ放送業電波行政というのは非常に日本は固いですから、とても市民がね、放送局作りますので、ね、放送免許くださいなんて言ってね免許降りるはずがないと、ね、いうことをね頭で思ってましたから、非常に私は悲観的な考え方だったんですよ。 ところがですね、毎週こう月曜日にですね、集会を開いたんですね、放送局を作りたいと思う人はどうぞ集まってくださいということをやったら、どんどんどんどん集まってくるんですよ。毎週ね、2人3人と新しいメンバーが増えて、で自己紹介から始まるんですよ。
輪が広がってたわけですね。
輪が広がってるんですよ。ほんで自己紹介で終わるという集会はですね、もうずっと続いていって、でその中でですね、ラジオについてのね、こう思いを語り合うっていうのはね、これがすごい熱い語らいがすごい起こるんですよ。これも驚きましたね。でそれで私もね、こんだけ皆さんがね、ラジオ放送局のことについてね、こういう熱い思いを持っておられるんだったら、これはなんとかいけるん違うかなと、そこで初めてね、本気になりましたね、私も。はいは
い、やっぱりほら、業界でね、KBS さんで長くお勤めされてるから、もうその厳しさとかね、
そうです。
苦労はよくお分かりに、やられてるから。
ということでね、それで、ほんならどういう形で放送局を作るのかというときにね、これもまた皆さんすごいんですね。放送局を作るって大体株式会社じゃないですか、でも株式会社だったらお金をたくさん持った人が力を持つと、これも大きいと、これではね、市民のラジオとは言えないというのでね、もうそれはもう市民平等にしようと、そのために NPO でやったら平等やろという発想になったんですね。
そうはすごいですね。
そうはすごい、これ NPO で免許申請をして、NPO の運営する放送局を作ろうとこうなったんです。
本当ですね。
いや、これもね、本当にこれまでなかったことでしょう、で案の定ね、まあ、放送免許は申請をするわけですから、京都、京都で言えば近畿通信局ですね、大阪へ行ったんですが、なんとですね、初めは門前払い同様でしたね。
そうでしょうね。お役所っていうのはね、なかなかそういうね、
そんな前例がないなんて。そんな、NPO でなんて、放送免許は出せませんよ、から始まったんですよ。まあ私はそれでもね、懲りずに通いました。で真剣にそのことをお話しさせていただいて、本当に市民の熱意がこれだけの放送局を作ろうということでやってるんですということで、やっとね、1年2年目ぐらいにやっとこちらを見ていただいて、
2年間でも電波局の方に通われて、
でやっと放送免許が降りるという形になったんですよ。これは感動もんでした ね。
本当にそれもそれだけ足しげく通ってね。
いや本当にね、これはもう夢に終わるかなと私半分思ってたんですが、それが実現したんですから。
本当ですね。
これ本当にね、この感動はね、ほんまに忘れられません、
ね。今でも忘れられないですね。
そうです。
そうですか。
で今ではもう市民の人が、100何本、ほとんどね、うちの放送局は、局制作地のはもうほとんど数本なんですよ。あと全部市民の人がやってますから、もう100何本の個人とか団体の方、番組を、
レギュラー番組を
元にやっておられると。これも本当にね、こんな放送局になろうと私は本当に想像できませんでした。
そうですね。
本当に、だから日本では本当に珍しい市民の放送局になっていると。いうところですね。
本当にでももう京都市民の方たちにもう親しまれてる、
そうです
ね、放送局ですね。いや、あのね、
私も感動したのもう毎日感動の連続だったんですけどね、ある日ね、こんな小学生の兄弟が、女の兄弟がの2人がね、見えてね、放送したいんです。いや、どういうことですかって聞いたら、いや、ちょうど6月の父の日が近い時だったので、放送でね、お父さんありがとうを言いたいってわけですよ。私らも感動しましてね。いや、二人でやるの？そうです。なんか1分間500円でできると聞きました。確かにうちね、ワンコインメッセージ言ってね、1分間500円でできるんですよ。
それもすごいですね。
それをなんかね、お母さんから聞いてきたんです。そしたらせっかくのことやったら、お母さんも一緒にお父さんありがとうやったらどうですかと私らもアドバイスして、で、結果的にお母さんも一緒になって、お父さんありがとうのね、番組をやられたんですよ。
あ、そうですか。
3分間の番組になりましたけどね、まあ、感動もんでしたね。
そうですね。
まあ、そういうね、本当にこう、市民が自分の、家族、家庭からでもね、こういう放送ができるという、そういう放送局になってるんです。
普通のね、放送局っていうか、なんていうか、民放の放送局ではありえないことですけど、それがこのこちらの三条カフェというかね、ラジオ局ではできるという、
そうなんですね。
本当、市民に根付いてるというか、庶民的な放送局ですね。そうですか。
本当にね、本当に市民の皆さんに、もう下駄履きで、 放送できる、そういう放送局になりました、なってます。
はい、それは本当町田局長さんをはじめ、スタッフの方、一般市民の、サポーターの方たちが、応援されていただいてるからじゃないかと思いますけどね。そうですか。町田さん、これだけKBS を減られて、今、こちらの三条カフェの、放送局長さんされて、今、ご活躍ですけれども、その土台には、やはり私ども、日本大学の芸術学部の放送学科をね、ご卒業されたということで、何か、それが生かされている点といいますか、特にございますか。
そうですね、私もこれ、先ほど言ったんですが、50年経ってるということで、つくづく考えますと、今ここに私がいるというのもですね、考えてみれば日大を卒業してたか行ったからかなということをね、つくづく思うんですね。というのはあの放送学科ができる最初でしたから、それもね、ちょうど受験勉強で私もね、あちこち思ったんですが、なかなか思うようにいかなかった時に、たまたま電車の中で見た週刊誌の中にですね、日大に放送学科というのが日本で初めて設けられるというのが載ってたんですよ。放送学科というのは講座である、で私はたまたま高校時代ね、放送部にもちょっとね関わってたりして、放送については好きだったんですよね。鉱石ラジオ作ったりね、当時はまあそういう、ある意味ではラジオ少年だったんかもしれませんね。それで、これやと思いましてね、それで受けたら受かったんですよ。
合格されて、
これがやっぱり私にとっては今のね、存在というか、私が生きてこられた、それはやっぱり日大のあの放送学科、日大に行ったことによって今の自分があるなというつくづく思いますね。それは。
じゃあもうこの長く放送に携わってこられた、土台といいますか、礎にはなっておられる、
いや本当にそういう点ではね、あそこで学んだこと今も鮮明に日常を思い出すんですけども、
そうですか。
ただこういう市民の放送局の場合、そういうプロである放送局ではないんで、その辺のところがねあれなんですけどもね。でも日大行ったおかげでいろんなことを学ばさせていただいたし、市民の皆さんにも今学びながらこういう放送局をやっているというところですね。
本当にもうね、我々、私も卒業して20年ちょっとですけども、50年というもう大先輩にね、ご活躍されて、本当にこれだけの放送局、市民に根付いた放送局を運営されておられるということで、本当心強いと思います。実は日本大学は今年でちょっと121周年ですけども、これからまたいろんなことをですね、大学としても企画していきたいと思いますし、京都在住のですね卒業生の方が町田さんのお知り合いでもね結構いらっしゃると思いますので、
たくさんいらっしゃいます。
ぜひ今後もシリーズ化してですね、日大の京都在住の日大人という番組を作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。